薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、すごくね、この番組聞いてくださってる方がね、どんどんどんどん増えてありがたい限りですが。
そうですね、本当、うん、それがですね、番組の、リスナーさんかなと思えるような方からですね、
うんうん、
私のあの EC サイトの方に、
はい、
商品のご注文が入ったりとかするんですよ、してるんですよ。
で、はい、
びっくりしてまして、というのが、あの、発送したことのない、はじめましての件。
う
ん、住所を書く、私、手書きで住所書いてるんですけど、伝票とかね。で書くんですけど、
うん、
初めて書く件とかですね、あって、と思うんです。
どこですか、例えば。
例えば、愛媛とか、
うんうん、
愛媛県とかですね。
はい。
あと、福島県とか。
うんうん。
はい。初めて書くんですけど、
うん、
びっくりしながら、わー、これはもしかしたらリスナーさんかもしれないと思って。
待って、この番組始める前までは、
はい。
まあ、愛媛とか福島の方の注文ってはなかったですか？
ないですよ。私、九州ですからね。本当に、地元でちょろちょろっと販売をする程度。
へぇー。
なので、
うん、
なかなかですね、
うん、
あの、EC サイトって、やっぱり見つけに行かないと、わからないんですよ、
うん。あ、そりゃそうですね。
はい。
どう思う、そう思う。知ってないと行かないですよね。
知ってないと行かないので、
うん。
こそ、ね、楽天とかアマゾンとか、ああいうところだと、こう、検索で、
うん。
なんかたまたま見つけたとかいうのがね、あると思うんですけど、
うん。
うん、多分、この URL を知ってる人、
うん、
だからこそ、購入していただけてるっていう感じだと思うので、EC サイトはですね、特に。
なるほどね。あ、そっか。いつもあれ、この番組概要欄に URL 貼っていただきますもんね、
はい。そうなんです。貼っていただいてるので、皆さん、ここからね、うんうん、入っていただいて購入してくださってるんだろうなと思って、東京の方もそうなんですけど、
うんうんうん、
はい。で、私が、いつもあの、夏目だ、クコノミだって言ってるじゃないですか。
言ってる。あの、落ちてる。あの、ぜひ、あの、前回の番組とかね、聞いてくださってると、内容もありますので、聞いていただきたいですね。
そうなんです。以前の番組からね、うん、もうしょっちゅう、夏目だ、クコノミだって、こう、押しまくってるじゃないですか。うん、なので、うん、夏目とクコの実の注文が入ったりするんですよ。
もうピンポイントじゃないですか。
そうなんです。ピンポイントで、だから皆さんね、やっぱ聞いてくださって、うん、あ、これは取り入れないといけないと思ってくださった証だなと思って。
いや、本当ですね。
すごい嬉しいんですよ。その行動に移す、うん、アクションするっていうところにね、
本当。
至ってるっていうのが、
うん、
本当に嬉しいな。これでまたこう、体が変わるきっかけ、
うん、
なるなって。っていうふうにこう思いながら私も梱包してるんですよね。
それめちゃくちゃいいですね。なんか すごい素敵。なんか素敵の連鎖がつながってる感じ。
そうなんです。でね、もう本当にね、あの、うん、リスナーさんですよねってお手紙書きたいぐらいなんですけど。でも違う、これが違ったらいかんじゃないですか。だから、さすがにそれはね、しない。もう個人名をね、〇〇様って、
うん、
あの、聞いていただきありがとうございますっていうお手紙を添えたいぐらいの気持ちなんですけど、そこをこう、ね、ちょっとこう抑えて、さすがにまあお手紙、ね、手書きのお手紙はこう入れなくて、送りますけど、
うんうん、
あの、きっとリスナーさんに違いないと思って送ってますので、
うん、今ちょっと想像しちゃった、聞いてくださりありがとうございますって、もし手紙を入れてたとして、何も聞いてないけど何これって思われたら、ちょっと恥ずかしい。
そうでしょ、
それも。いいんだけど、それはそれで。
えって思うかもしれないのでね、それも恥ずかしいから、ちょっとそこはやってないんですけど、でもね、それぐらい、
うん、
お手紙書きたいぐらいに、ありがとうございますっていう気持ちをね、 伝えたいと思ってるので、ちょっとこの場を借りてね、ちょっと冒頭この時間でね、皆さんにご注文いただいている方も含め、いつも聞いてくださってる皆さんにですね、改めてこう、感謝をと思ってるんですね。
いやー、本当に皆さんありがとうございます。聞いてくださり。
ねえ、
ね、ご購入もくださり。
ね、
うん。
本当、そのね、アクションがすごく嬉しいです。とにかく、やっぱり何かを変える、何かをするっていうね、うん、行動につながってるっていうところが、
うんうんうん、
本当にこれ、喋っててよかったな、伝えたいと思って初めて番組始めてよかったなってね、
うんうん、
改めて思ってるところですね。
いやすごいすごい。なんか、ちゃんとその、まなみさんこの番組やってる思いが伝わってるからこその連鎖だと思うので、
そうですね。
嬉しいですね。
そういうね、連鎖を起こしたいと思っていたので、
うん、
それがね、ちょっとこう目に見える形で、
生
まれてきてるのが、
うんうん、
私にとっても非常に嬉しくて、皆さんのその、ね、アクションが、私にこう帰ってきてる。
うんうんね、そうですね。
はい、思いがこう帰ってきてるのが嬉しいなと思ってるところですね。
いや、
本当にありがとうございます。
ぜひね、引き続きご愛聴いただければと思います。
はい、ご愛聴、はい、そうか、ご愛聴って言うんですね。
ラジオっていうかね、ポッドキャスト聞くっていうね。
そうですね。
そうそう、ご愛読だと本になるけど、聞く方だからご愛聴なのかな。
ああ、そうですね。ご愛聴ください、ね。本当にいつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ということで、はい、今日はですね、
うんうん、
問題なんですけれども、
うんうん、
この時期ですね、
うん、
もうインフルエンザとかコロナが流行り出してるっていうのを皆さんニュースで聞いてますか？
うん、なんかね、コロナがね、流行ってるっていうのは私も最近聞きました。
ねえ。
インフルも？
インフルもらしいです。
そうなんですね。
うん。
ええー。
そうそうそう。でね、周りにもちらほらね、やっぱり、うん、なったとかいう話も聞くので、うん、ちょっとね、今日は、なんで冬じゃなくて、こんな時期に、うん。
そうですよ、ね、まだ暑いのに。
暑いのにね、かかっちゃうのかっていうお話をちょっとね、うん、させていただき、その、まあ、予防と対策みたいなところまでね、お話をね、はい、したいと思っております。
はい。
うん。で、早速なんですけれども、
はい、
皆さん、やっぱり冬になるとね、こういう、コロナとかインフルとかかかるイメージだと思うんです。うん、で、今の時期のこの流行ってですね、
うん、
まあ、その、もちろん、そういうウイルスたちは、まあ、年中いるわけじゃないですか。
うんうん、そうですね。
ね。
うん。
別に、まあ、繁殖力っていうのかな。
うんうんうん、
こう増えていく力っていうのはね、それは時期によって違うかもしれないんですけど、
はい、
でもまあ年がら年中いて、で、この時期特有でそういうふうにわーっとかかるっていうのはですね、
うん、
おそらく地球医学的に言うと、うん、夏の体のダメージが、そうさせてるんだと思うんですね。感染しやすくなっている状態に体がなっているっていう。
人間が弱くなっちゃってる。
そうそうそう、そう。
ああ。へえ。
はい。でね、うんうん。まあ皆さん、その、ね、冬は免疫力が落ちてとか、
うんうん、
ね、乾燥するからとかいうね、感じを受けてると思うんですけど、何せここのところ、猛暑が続くでしょう。毎年。
続いてる。今年は暑い。
ね、今年150年に一度の、すごい猛暑だったと。この150年間の計測で一番暑かった一年、うん、夏っていうふうに言われてるらしいので、で、
うん、
それ毎年なんか更新してる感じしません？去年もなんか似たようなことを言ってた。
言ってた。
ね。
毎年なんか手を変え品を変え、ボジョレ法のなんかキャッチコピーみたいに。
そうそうそう、表現が変わるけど、めっちゃ暑い。とにかく猛暑だったっていうことを
アピール
するために、いろいろ言ってますよね。
言ってる。
私はね、150年の計測上一番暑かったって言われて、はーと思って私も見てたんですけど、
うん、
で、それではーって言ってる場合ではなくて。
なくて。
なくて。
ない。うん。
そうそう。じゃあ何をしなきゃならないのか。まあ、まずもって今体はどうなっているのかっていう話なんですけど、うんうん、
はい。
皆さんね、やっぱり、まあ冷房の中に入って、 ていて快適に過ごしてましたっていう人もいるかもしれないんですけど、うん、それでも、汗をかきます。
かきます。はい。
体温調節で汗をかきますし、うん、まあ、じっとしてても、ね、冬に比べたら汗もかきます。で、その毛穴から汗が出ていくとき、放出していくときにですね、自分の体の中のエネルギーである気、いつも言ってます、気です。
はい。
気力の気ですね。
気力、元気の気ですね。
元気の気ですね、同じですね。それがこう、一緒に出ていってしまっているんです。
あ、へえ、汗。あ、そういうもの？
そうなんです。中医学ではですね、そういうふうに言うんですよ。で、それ目に見えないんです、気っ
見え
て。
ない。
エネルギーなんで。でも、確実に自分の体から汗とともに放出していってしまってるので、それだけ聞いただけでも、あ、なんかエネルギーなくなってんだなっていう気しません？
するする。だって自
ね。
分の中のエネルギーが出ちゃってるわけだか
出ち
ら、
ゃってるわけです。
体の中に減ってきますよね。
そうなんです。
その分
減って
ね。
くるんです。ね。で、そのエネルギーって何をしているかっていうと、外から入ってくるウイルスとか、細菌とかそういうのをシャットアウトする力っていうのも、実はあるんですよね。こう体の表面、まあ、皮膚の表面とかにこういらっしゃってこう守ってるんですね。うん、入ってこないように。でも、そうやってこう、夏を乗り越えるためにいっぱい汗をかいて、消耗しきった体っていうのは、そのエネルギーが、気が目減りしている状態。レベルダウン、ビビビビみたいな感じなんですね。いい意味ではすごい低い状態になってるんですね。そうすると、体って防御力が落ちてる状態なんです。
そうですね。守ってるもの
はい。
もだんだんいなくなっちゃってるわけですもん
そう
ね。
なんです、そうなんです。いわゆるこう、まあ皆さんがよく使う言葉で言えば免疫力ってやつですね。それが落ちてる状態なんです。で、その今がその免疫力が落ちている状態っていうことに、おそらく皆さん気づいていない。暑かったね、今年って言ってて、ああ、なんかまだ夏が終わらんね、ぐらいな感じの感覚で、普通に生活してると思うんですけど、今の時期って、その暑さを乗り越えた、夏を乗り越えて、消耗しきってしまっている体であるっていうことは、そうやって防御力が落ちているってことですね。だから、ウイルスが入ってきやすいんです。
ヤッホーって入ってくるんだ。
そう、キャッホーっ て。
こいつ弱いぞ、ヤッホーみたいな。
そうそうそう。弱弱じゃんとか言ったり、
言った
言って
なんかチャラい
たら
な。ウイルスチャラい。
楽勝じゃんとか言って入ってくるんですよね。
なるほど。今がチャンスみたいな感じです
そう
ね。
そうそう。そうなんです。弱ってる人いっぱいみたいな。ウイルスが来たら、いっぱいじゃんって。
確かに。
イェーイって。
イエーイって。
うん、入ってくるわけですよ。
だからこの時期、流行っちゃうんだ。
そうなんです。だからね、ウイルスが最強にな、なんか強くなっていってるっていうわけじゃなくて、人間が弱くなってるんです。
なるほどね。人間の方がバランス崩れてるから、
そうです、そうです。
おいでおいでって言っちゃってる状態なんだ。
そうです、そうです。もう、無防備で、
無防備。
うん。もう入ってきてもね、ああ、いらっしゃいませってまた言っ
いらって
、
しゃいませ。もう準備
いらっ
は、
しゃい。
入っていただける準備できてますっていう状態ね。
そうそうそうそう。私弱いんでどうぞみたいなね。そんな感じになっちゃってる状態なんですけど、やっぱりそれすら気づいていないっていうか、こういう知識がないと、今ってそういう状態に体がなっているよなっていうのを、やっぱりね、わからないんで、なんかコロナ流行ってるらしいよっていう程度な
こと
ん
じゃん。
です。そうそう。ね、明日は我が身みたいなね。
ね、ほんと、いや、で
そう。
もね、今、かなみさんの話聞くと、なるほどって思うんですけど、で
そうで
も、
すね。
考えたことなかった、そんな風には。
そうでしょう。で、まあ、今は、この現代は、まあ、冷房とかいろいろね、そういうね、機器が生まれてるけど、まあ、太古の昔、その冷房がない時代が、やっぱりこんなに過酷な暑さじゃなかったにせよ、やっぱり夏を乗り越えるっていうことと、冬の寒さを乗り越えるっていうのって、かなりな体のダメージだっていうふうな、感じだったんですよね。うん。で、まあ、それが、生き死に関わるっていうね、時代もあったと思うんです
そう
よ。
ですね、そうです
ね。
ね。
夏の暑さが。うん。なので、 でもそういう感覚ってだんだんその現代人は薄れてるわけです。冷房あって、ね、快適だし。まさかそんな自分の体が弱ってるだなんて思ってないんですけど、この中医学の学びの中では、確実にその夏を乗り越えるってことと、冬を乗り越えるっていうのは、かなりの体のダメージなんですよっていうふうに教えてくれてるんですね。
そうですよね。だって夏と冬とで、外の気温って30度とか、場合によって40度ぐらい差があるわけだから、そりゃ体にかかる負担って大きいはずですよね。
そうなんです。もう
ね
ね、昨今40度近いでしょ、
え。うん。
37度、8度。
そ
ねえ、それが相当な体の消耗、
う。うん。
つながってるっていうことに、やっぱり気づかないと、そして気づいた上でケアをするっていうことをしないと、この時期ちゃんとですね、倒れてしまったり、そういうふうにウイルス感染したりとか、ね、夏バテは結構叫ばれてますけど、そういうふうに、ね、ダメージを食らってるってことはやっぱりあんまり伝わっていない。で、コロナが流行ってます、流行ってますって、あたかもこうウイルスがこう強くなって繁殖してるんです、みたいななんかこう感覚にね、ニュースとか聞いてると聞こえてくるんですけど、同じですよ。ウイル
そう
ス
で
が。
すよね。っていうか、
昨日今日でウイルスがうやーって強くなるわけないじゃないですか。
ですよりも、お前がちゃんとしろって話ですよね。お前ら自分をなんとかしろって感じですよね。
そう、ウイルス云々じゃなくて人間どもがね、やっぱりね、弱ってるんですよ。
なる
た
ほどね。
くさん感染していくので、去年もそうだったんです。去年もね、やっぱりこの時期からもうインフルが流行っててっていう話出てたんですよ。だから、まあ、私はそれをこう聞きながら、傍観しながら、ああ、やっぱそういうことよねって。夏のケアっていうことの、まあ、夏の養生って言うんですけどね、私たちはね。でもまあ、いわばこう体のケア、こう暑さを乗り越えて、こう消耗しきった体を、じゃあどうケアしていくかっていうところを、ね、やらないといけないのが、まあ、この9月初旬。まあ、もうちょっと早い段階からやってもいいんですけどね。なので、この番組を聞いてる皆さんにはですね、その辺をちょっとお届けしたくて、はい。で、まあ、いつも言うように、まあ、薬膳できらめく渡し時間なんで、じゃあ何食べたらいいのっていう話をね、
そうですね、そうですね。
はい、最後にさせていただこうと思うんですけど、まず、その、エネルギー、失ったエネルギーを補給するには、やっぱり、いつも言うナツメですね。
はい、やっぱ夏目いいんだ。
はい。そして、長芋、山芋、その辺ね。
とろとろしたお芋。
そうですね。
好き好き。
はい。そして、じゃがいも、そして、さつまいも、で、まいたけ。このあたりを、ぜひ。芋類と、まあ、実はキノコなんですけど、キノコも、キノコ類だったら何でもいいんですね。キノコ全般だったら何でもいいんですね。じゃなくって、はい、エネルギー補給するには、やっぱり、マイタケをちょっと押します。
そうなんだ。舞茸なんか特別なんですか？
そうですね。その気を補うっていう力が、はい、キノコの中でも多くって、そうなんです。で、あのフォルムがね、形がね、霊視にちょっと似てるんですよ、マイタケって。
わさわさしてますもんね。
わさわさっとしてる
わさわ
から。
さ。
そう。だからね。そういう意味合いでも、やっぱりこう、その力が強いんですよね。
かなみさん、私実はね、舞茸好きで結構食べる。
でしょう。天ぷらとかいいですよね。
美味しい。
ね、
美味しい、美味
そう。
しい。
家じゃしないけど、私は天ぷらはしないけど、
天ぷら屋さんとかね。
と食べに行った時にね、竹、天ぷらいいですね。
いや、なんかね、普通に焼いてね、なんかバター醤油とか、
ソテーしてもね。
ポテスも美味しい。
それこそその長芋とかと一緒に炒めていただいてるといいですよね。秋の味覚っぽく。
いや、そう考えると、秋の味覚って本当に、夏の養生にいいわけですね。
そうです。この疲れ切った体をね、やっぱり立て直すような食材たちがあります。で、もう一個ね、 陰と言って体の潤いを高めるっていうこともやってた方がいいんですね。皆さんいっぱい汗をかいてて、綺麗な体を潤す水分も失って、ちょっとこう乾いた状態なんですね、体が。なので、それを潤いで満たすことで、やっぱりウイルス感染を防ぐっていうね、そういうこともありますので、やっぱりこの時期は、梨と白キクラゲ、そして、キノコ出てきました。エリンギですね。
エリンギ来た。うん。
あ、そしてホタテ。
ホタテ。
うん。
へ
この
え。
辺がおすすめです。なので、まあ、さっきのマイタケとエリンギも入れて、なんかこう、炒め物にするとかでもね、いいと思いますし、キノコの中ではエリンギはそうやって体を潤す力がありますね。うん。で、やっぱり、梨。梨。ねえ、食べてますか、皆さん。
梨、何回か前にも、梨いいですよっておっしゃってましたよね、この番組
ね、
で。
そうそう、言いましたよね。やっぱり、潤いを高める、そして失った水分を取り戻すっていう意味合いでは、この時期のこの梨はすごい大事です。うん。
自然界ってよくできてるわ。必要なものが旬になってくるわけですからね。
そうなんですよね。なの
ねえ。
で、そう。まあ、ね、簡単に言えば旬のものを食べてたらいいのねっていうことなんですけど、それも何に効くか、どう体に、ね、影響してくれるかっていうのを知って食べると、やっぱりね、効き目と入りが違います。うん。
そう。本
皆
当に
さん、
そういう、うん。
ね、その、梨食べながら、ああ、私のこの乾いた体を潤してるのねって思って、みずみずしくなるわよ、私も梨のようにと思ってください。そ
本当だ。そう思いながら食べます、これ
う。
から。
ね、そう、あの、みずみずしい、ジューシーなあの梨の水分の多い感じをね、私の体もこんな風になるのねと思って食べてくださ
そうだ。
い。
イメト
大事。
レ、イメトレ。
イメトレ。そうそう。そうするとね、やっぱりね、こう染み渡っていくようなこうイメージ、自分の体に。白キクラゲもそうなんですけど、染み渡っていくようなイメージで食べると全然違いますからね。ほんまかと思っている人ほどやってくださいね。
そういや、本当にね、本当なんです。前も言ったかな、なんかストレッチなんかも、あ、
うん。
今ここ、例えばふくらはぎのストレッチやってるときに、あ、ふくらはぎ今伸びてますよ、私このふくらはぎ伸びてますよって思ってると、全然効果が違うって。
そうでしょう。やっぱ意識って大事なんですよ
大
ね。
事、大事、大
そう。
事。
なんとなくやるのと、なんとなく食べるのとでは違うんですよ。これが。分かっ
ね。
た上で、聞かすわよぐらいの勢い。
そうそうそうそう
皆さん、貪
そう。
欲に行きましょうね。貪欲
いや、
に。
本当に、本当
ね。
に。
そう。ね。で、まあ、その果物も、その収穫量によってね、その値段が違ったりするじゃないですか。で、
そうですね。
ね、例えば高かったとしても、あ、なし、高いな、どうしようかな。いや、でも私の体を潤すには、ね、高い化粧品なんか顔に塗るより絶対いいんですから、
そうです
まあ、使ってく
よ。
ださいね、って感じなんです。
そうですよ。だってね、化粧品何千円だけど、まあ、
そう。
梨とかあったら、まあ、値上がってもね、100円とかね、そんなんですもんね。
そう。ちょっとね、ちょっとの上がり幅でしょ。だから、何万円もする高級化粧品を顔に塗るんじゃなくって、ね、梨を食べれば、顔だけじゃなくて、全身が潤うと思って、うん、私の体はみずみずしくなるっていうふうに思って食べてください。買ってくださいね。躊躇せずに。ちょっと一瞬スーパーで躊躇するでしょ。あ、どうしようかなって。
サイトね。
ね。高いと思いますけどね。
い
そ
やー、
こ。
体壊してね、病院行ったらもっとかかるし、だから経済費もっとかかるし、
そう
そ
で
れ
す。
よりも
払い
日々
戻
の、
し。
ね、数百円のなしですよ。
そう。ね。そう
ね
なんです。ね。だから、まあ今言ったエネルギー補給をする、ね。5つの材料かな。長芋、じゃがいも、さつまいも、まいたけ、そしてナツメ。そして体を潤す白きくらげ、梨、エリンギ、ホタテですね。この辺を、まあ、上手に組み合わせて、ね、食べていただくといいと思いますので、ぜひやってみてください。
夏目はね、かなみさんの EC サイトからも購入できるん
そう
で、
なん
ぜ
です。
ひまた URL 貼っといてくださいね。
はい、貼っときますのでよろしくお願いします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。はい。ここでですね、私からお知らせがございます。 この10月からですね、私が主催しております中医薬膳教室のオンラインクラス初級を開講したいと思っております。で、説明会をですね、行いたいと思ってますので、説明会10月1日、そして10月4日ですね、それぞれ両日ともに10時から11時、午前中ですね。はい。オンラインで説明会をさせていただきたいと思っておりますので、薬膳とかですね、中医学、興味があって、ね、勉強してみたいと思ってくださってる方いらっしゃいましたら、ぜひですね、はい、概要欄に申し込みフォームを貼らせていただきますので、説明会、まず無料の説明会にですね、ぜひ来ていただいて、実際にですね、どういうことを勉強して、どういうふうになれるのかっていう話をですね、聞いていただけたらと思います。もう一度言いますね。説明会は10月1日水曜日、そして10月4日土曜日の朝10時から11時までオンラインで開催したいと思っておりますので、中医薬膳教室10月からのオンライン初級クラス、はい、ぜひご参加いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今週も薬膳できらめく渡し時間をお過ごしください。